ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
あ、皆さん明けましておめでとうございます。いかがお過ごしでしょうか。まだちょっとお酒が抜けへんような感じですが、頑張って進行したいと思います。本日は新春特別放送です。
出会いもん。
今日は京都府建築士会会長の高田会長と青年部会の内田部長、それから女性部会の河合部長さんにお越しいただいてお話聞こうと思ってます。皆さんこんにちは。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
去年も建築士会の活動を皆さん頑張ってはったと思うんですが、どんな活動をされたか教えていただきたいんですが、まず高田会長からお願いします。
昨年の総会の時にですね、はい、ちょっと今年はこういうことを、やろうと思ってますとか、今始めつつありますという話を、5項目、はい、実は皆さん覚えておられないと思いますが言うたんですね。で、一つ目が建築士会の基盤整備、二つ目が会員増強、でから3番目が情報発信力の強化、4番目がネットワークの強化、5番目が、ミッションの実践と、この5つについて、お話をしたんですが、それを去年1年間かけて少しずつ、前に進めたと。特に最初の基盤整備というのは、会員の皆さんがより積極的に活動していただけるようにですね、初期亭を整備したり、事務局体制を整えたり、財政の検討をやったりと、そういうことをまずは、基本的にはやっておかないといけないと。その上で、会員あっての建築士会だということで、会員の増強策なんですけど、増やせばいいという話じゃないやないかという話になりまして、会員の、今おられる会員の満足度も高めながら、より活動しやすい環境を作っていって、積極的に活動していただくため の, かつ基盤整備といいますかね、そういうことを、これまで、かなり いろんな方々が、連携してですね、やっていただいたように思います。
はい、はい、一級建築士でも20代が非常に少なくて、30代60代ばっかりやなんで、その辺含めてやっぱり建築士というか、その若い世代も活躍してもらわないと続かないですもんね。
そうですね、若い人に活躍してほしいんですよ、はい、それから女性は逆にこれ後でお話があると思いますが、女性の建築士たくさんおられるんだけども、建築士会の組織率から言うと極めて低いということで、女性にも建築士会にもっと気軽に入ってきていただいて活躍していただきたいと、そういうことをやるためには、今いる建築士の建築士会の会員の皆さんの、若い方とかですね、入会されて間もない方がですね、生き生きと活動されているということが大事なんじゃないかということで、昨年からオリエンテーションというのを始めましてですね、新入したての会員の人にですね、いろいろ情報を提供して活動しやすい環境を作ろうとか、それから参助会員も、これ非常に重要な会員なんですけども、参助会員の方々にも集まっていただいてですね、もう少し建築士会と一体となって活動、していただけないかということで、要するに今おられる会員の方で、これまで活動に必ずしもの中心にはおられなかった方に、もう少し活動に、参加していただきやすい環境をまずを作って、その上で、さっき言われたような若い人とかですね、女性の会員を増やすためのいろんな取り組みをこれから進めようと、こういうふうなことを考えているところです。
いや、若い人について、青年部長の内田さん、青年部もだいぶ若くないような気がするんだけど、から見てました。
そうですね、もうだいぶ主戦力が全部40代になってきてるので、正直僕も40歳ってますし、僕らの世代が卒業したら、 なかなか厳しい状況になっていくので、今ちょっとここでなんとか耐えないといけないなというところで、今いろんな事業をさせていただいてます。
まあ、ま町に出ていろいろされてますもんね。
そうですね、
はい、あの女性部会の方も年齢的にちょっと上かなって気が私の誤解かもしれませんけど、するんですけど、
あの皆さん気持ちは若いんですけど、まあ、実年齢はやはりどうですかね、50代前後の方が、はい、まあ、中心となって、はい、あの活動させていただいてるっていう形ですね、うんうんうん、はい。
まあ、最近あのいろんなところで皆さん活動されてるんですけど、やっぱり基本は街づくりみたいな感じがしますんで、その若い人が入っていただくのも建築士が活動するのも街の中に入るということで、そういう意味で建築士が非常に役に立っているような気がするんです。会長、そのあたりはいかがですか。うん、
あのただね、まだまだ建築士会のやってることをですね、はい、世間の人にアピールするとかですね、はい、それからあの建築士会というものがそもそも存在することを理解していただくということがまだまだ不十分で、街の中に行ってもですね、建築士会って何ですか、それからまあ要するに業界団体だと思われている節があるわけですね。でこれがあのなんか要するにビジネスのために来たんだと、これが今でもありますね。そうじゃなくて建築士会というのがあの資格者の集まりであってですね、社会貢献活動をやってるんだということを、まあ抽象的に言うんじゃなくて、実際の、あの事業そのものの説明としてですね、もっともっと情報発信していくということが大事だなと思っているんですけどね、まあ、社会とつながるということをもっともっと、積極的にやらないといけないし、それから、まあ、ネットワークの強化って言ってるんですけども、いろんな他の団体とですね、連携をして、まあ、いろんな活動をするということも大事で、あの昨年の場合はね、ヘリテージマネージャーの育成という意味では少しあの進展がございましてですね、京都府と京都市の両方でそれぞれそういう、まあ、ヘリテージマネージャーに当たるような方の養成講座をですね、まあ、建築士会も入ってですね、これまであの古材文化の会の方々が中心的にやっていただいていた活動なんですが、まあ、建築士会にももうあの入ってですね、やったらどうかというお誘いもいただいてですね、まあ、あの行政と他団体と連携しながら、まあ、文化財の、まあ、調査とかですね、それを活用する計画を立てるというようなことについて専門的なアドバイスができるような活動をすると、まあ、そういうことがちょっとずつ前に進んでいるので、今年はぜひそういう活動をさらにもっと別のところでも展開したいなというふうに思っているところです。
まあ、昨年京都北部で、あの会員の岩田さんとか大村さんとか栗山さんが講師で3日間のコースだったと思うんですけど、あの、はい、されて、でも結構他府県から来られて大好評だったということで、あのいいかと思います。青年部会もよくそういう外に対してあの活動されてるんですけど、昨年は どのようなことをされてました。団地のとか空き家とかにされてましたけど。
そうですね、もう、六波の町づくり関係、空き家対策とかは引き続きやらせていただいてます、あとは子ども向けの事業とかで、木工教室とかもさせていただいてますし、あと学生向けの建築家セミナーとかですね、あとは、建築の街歩きスタンプラリーとかを企画してやらせていただいてますね。
女性部会も結構あの頑張ってあの対外的な活動されていますけど、去年はどうでしたですか。
去年はですね、まあ京都府 の、 あの建築賞受賞作品をですね、あのまあ、担当の設計者を講師としてお招きして、あの見学するっていうことですとか、あと、まあ、セミナーですね、医療士の、まあ、講師をお迎えして、まあ、学童保育施設の木造化セミナーですとかっていうことを開かせていただいたんですけれども、最近あのインターネットが充実しているおかげだと思うんですけれども、その会員の方だけでなく、あの一般の方が割と応募してきていただいて、あの一緒にあの参加していただけるケースが増えてきているんですね。で、まあ、ぜひ、まあ、その方たちに、あの会員になっていただいてですね、あのこれから一緒にまた活動していけるといいかなと思ってはいるんですけれども、はい。
まあ、確かにあの外に出ていくといい感じで、あの福知山で町づくり委員会が近畿の関係の大会した時に、子どもさん集めてなんか木の種類当てたり、それとかなんか立体積み木をしたりするので、馬かぼを出したらえらい人気あったというような流れしてるんですけど、はい、やっぱり子どもさんと若い学生さんを取り込むのがいいかと思いますけど、あ、その 建築士受からはった時はどういうことされてるんですか、そのセミナーいうか、あの建築士あの受からはった後に建築士が読んできて、モテますよね、新しい建築士さんね、はいはい、主にどういうことをされてる
んですか。それはむしろね、あの建築士の倫理を、はい、あの勉強していただくと、はいはい、あるいは法律 の, あの改正についてですね、はい、あのアンテナを張っていただくように、うんうんうん、皆さんが勉強した時から、うんうん、今までの短い間でもこんだけ、法律や制度が変わってますよということを説明したいということで、自己的固い話ですね、うんうんうん、で今のあの町づくり活動に参画して、うんうん、あの子どもたちと接したり、うんうん、学生さんたちと一緒にやるとかいうのはちょっとあもう少し別の場面で、うんうん、やっていて、その、うん、まあいわばそこへ行く橋渡しを、うん、さっきのあのオリエンテーションで、はいはい、まあ、やろうとしているというふうに思ってもらったらいいかもしれませんね、うん、ま
あ、特に最近あの、うん、どこにも所属してない建築士多くて、うん、昨日もあの省エネの新しい基準で講習会行ってきたんですけど、うん、常に情報を仕入れてないと仕事ができなくなってきますもんね。だから、
う
ん、その情報収集するだけでもいいんで、会に所属されてへん方にぜひ建築士が入ってもらいたいと思いますね。
そうですね、はい、
まあ、あのあまり難しい法律がどんどんできるんで、うん、ついていけなくなったら引退しようかなと個人的に思ってるね。毎年毎年あいこしが出てるんですけど、
まあ省エネのね、はい、話は今度は建築士がお施主さんに直接あの省エネについて説明をすると、そうそう、でこれは本来の建築士の仕事だと私は思っていてですね、まあ、これは、まあ、私はいい制度だというふうに思いますが、しかしそれについてはやっぱりそれなりのトレーニングをしたりですね、はい、ディスカッションをする機会を作っとかないとですね、まあ、勝手なことを勝手に説明するというのではまずいわけでね、まあ、そういう意味で建築士会の役割ますます重要になってくると思います。
わ、
はいはい、
かりました。じゃ あ, あのここで一曲お聴きいただいて、あの後半ではあの今年の新しいどんなふうにやろうかと抱負とか、あの皆さんのまたあのご意見を聞きたいと思います。それでは一曲お聴きください。
京都人町出会いもん。
それでは引き続き後半についてお話をあの伺いたいと思います。今年もあのいろんなことを意欲的にやろうと皆さんされてると思うんで、まず会長の方から言いますかね。はいはい、
あの先ほど、はい、あの5つの項目と言いました、はい、5つ目なんですけど、はい、要するにミッションの実践ということをですね、はい、もっと前に進めたいと思っています、はい、で建築士会のミッションというのはですね、はい、機能文化を育む建築まちづくりの推進という、はい、うん、テーマのもとにですね、また5つの項目を立てていますね、うんうん、山と町をつなぐ、うん、それから生活文化の継承と発展、うん、それから木を生かした建築作り、うん、それから、住宅への 原点回帰、それから木の町づくりの推進というような、うん、まあそういうことを、うん、あの言ってるんですけれども、うん、そういうことを具体化してですね、うん、実際の事業として、うん、ぜひ展開したいと思っています、うん、先ほど女性部長から、うん、あの学童保育所の 木造化という話がありましたけど、例えばそんなことをですね、うん、実際にあの、言ってるだけじゃなくて、うん、現場でやってみてですね、うん、検証していくとかですね、うん、それからあの今のミッションの2つ目に生活文化の継承と発展って言ってるのはですね、はい、建物だけじゃなくて、うん、特に住宅とかあのその保育所もそうですけど、生活をする建築については、うん、その生活そのものの持っている、うん、あの重要な文化的側面ですね、うん、これについても建築士がきちっと勉強をしてですね、うん、であのその文化的な活動もやる、うん、あの技術的な話だけじゃなくて、うん、文化的な活動についても建築士会としては取り組むと、うん、まあ、そういうことをやらないとですね、うん、京都の、まあ、建築士会としてはですね、うん、やっぱしその文化を担ってる、うん、あの役割っていうのがあると思うんですね、うん、だから生活文化、特にあの例えば病院だったら医療のシステムを勉強して、うん、病院の設計するのは当たり前だし、うん、あのあれですよね、そういう学校だったら教育のシステムを勉強、うん、だけど住宅っていうのはみんな、うん、普通にできると思ってるんだけど、うん、そんなことはないわけですよ、うん、住まいとか、街づくりこそものすごく難しい、うん、そこには生活文化の、うん、奥深さがあって、うん、それをきちっとあの建築士会として、うん、勉強会を 積み重ねて、うん、それを元にして、まあ、生活文化自体をですね継承発展させていくと、うんうん、まあ、こういう中で住居系のですね、うん、町の保全とか再生、うん、あるいは活用とか建て替えなんかも含めましてですね、うん、考えていければというふうに思っています、うんうん、はい、
まあ、私も京都に生まれて過ごしてるんですけど、最近子供が減って、夏の行事でいうと地蔵盆が廃れたりしてるんで、はい、その辺の復活から徐々に進めていったらいいなと思うんですけど、いかがですか？
そうですね、なかなか地域で、まあ、暮らしていても、はいはい、お隣にどんな方が住んでいらっしゃるのかですとか、はいはい、まあ、そういったことを知らないでね、はい、生活してるんですけれども、はい、やっぱり最近のこの、まあ、地震とか、うんうん、まあ、災害が多い時にあって、うん、地域のコミュニティっていうのが非常に大事になってく、うんうん、くると思いますので、確かにそういったね、うん、昔ながら の、うん、地蔵盆とかの、うん、そういったことはとても、うん、大切になるんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、
青年部長の内田さんなんかこの中で一番若いんですけど、町との関わりはどんな感じですか？今お住まいとか仕事場の関係。
仕事ではほとんどないですね。
結構木造の耐火建築もされてるとお聞きしたんですけど、
そうです、仕事としてはまあやってますけど、それはあくまでもクライアントの要望でやってることが多いんで、こっちから提案するとなかなかないかなって感じですかね。
お住まいの感じで言うと町とはどんな風に分かってあります？
今子供が小さいので、保育園のコミュニティとかそういう学校、小学校のとかはありますけど、意外に近所付き合いというのはやっぱり窮屈ですかね、やっぱり、
まあ、そこそこの年になると皆さんPTA の役員とかされて、嫌が上でも町に関わっていかなきゃならないようになったりするんですけど、会員の富江さんなんかも PTA の会長とかされてて、やっぱり建築士なんで建築相談とかされるんで、その辺の仕事と相談されるかの立場が困るような苦労するようなことをおっしゃってましたけどね。で私らでもその、事務所で町内会にも入ってるんですけど、なんかいろんな建築の相談されるんで、高田会長が言われたようにいかに認識してもらうのが非常に重要だと思いますね。で、まちづくり委員会で特に頑張ってるのが修徳とか三条ですけど、あの辺りでは結構認識されてるんですか？私、うん、
まあ、それはね、はい、活動している、うん、お町内とか、はい、元学区については、うん、建築士会の人が、うん、何をやってるかというのを日常的には、厳しい意味で見ていただいておりますので、はい、それがまあ続いてるということは、はい、それなりに建築士会の活動を、ね、はい、評価していただいてるというふうに思っておりますけどね、はい、しかしそうでないところ町がいっぱいあるわけですからね、はい、そういうところに対してももっともっと、はい、いろんな建築士が、はい、地元で活躍でき、はい、していただけるとね、はい、いいなと思います。
まあ、高田会長なんか入られて長いんですけど、今までの建築士がだんだん町にじわじわ浸透してきたと思うんですけど、うん、どういう風な感じで今まで見てはりますか、うん、だんだん建築士の塊からこう町にこう、うん、染み込んできた感じ、どういう感じですか？
そうですね、まあ、昔はね、はい、本当に、その業界団体というふうに考えられて、うん、今もね、うん、でもね、その弊害っていうのはあちこち、特にね、行政の会員の方が、はい、京都府全域でいうとものすごく行政の方が入っていただいている、はい、ところもあるんですが、はい、行政の方が全く入っていただいてないところはね、行政の方が、特定の業界団体と付き合うのは、うん、倫理的に良くないとそういう誤解からですね、はい、まあ、行政の会員がゼロの、はい、市町村もあるわけですね、はい、まあ、だからそういうことではないっていうことをやっぱし、まずは知っていただいて、うんうんうん、建築士会に行政のやっぱし建築士の方の役割って私は大きいと思うんですね。で、町とつなぐ役割も行政の方が間に入られるとつなぎやすいってこともあるんでね、まあ、そういうことも含めてやっぱり建築士会そのものを社 会ともっとつなぐということをやらないとですね、なかなかこの個別のことをやってても、それなんですかという話になりますから、それはもうもっともっと意識して、あの建築士会というのは、業界団体ではありませんよということを、まあアピールしなければいけないというふうに思っています。
河合さんにはその建築士の立場離れて、女性の立場で建築士がどういうふうにアピールしたら、あの馴染めるというか、私らに染み込んできたなというふうに思いですか？
そうですね、まあ、あの女性部会の、まあ、会員っていうのはさまざまなこの、あの人生においてですね、子育てをされているとか、あの介護をされているとか、まあ、仕事をバリバリしているとか、まあ、いろんなそれぞれの このこれでっていう一つのことではなく、それぞれのスタンスで、それぞれの場所で、まあ、あの意識してあの広めていけるといいかなというふうに思いますね。はい、
あまり若くないですけど、やっぱり一番若いんで、若い人の代表で、あの内田さん、あの、ま、若い一般の若い人としたら、どういう立場であれば建築士を認識したり、建築士会にこう浸透するように思われますか？
町、
町とか個人でもいいですし、あの建築士を知らない人も結構いますからね。
そうですね、実際建築士っていうのは一括りに言って、今設計してる人だけじゃないと思うんですけど、大体建築士って言ったら皆さんは設計してる人やというふうに認識があると思うので、まあ、その辺の誤解とか、まあ、誤解でもないかもしれないですけど、いろんなことができるっていうことを建築士は特に設計士だけ JIA とかと違って、設計士以外にも工務店さんがいらっしゃったり業者さんもいらっしゃるんで、まあ、そこの強みをもうちょっと生かしていけるような取り組みをしていけば、建築士会っていうのはすごいなっていうふうに思われるんじゃないかなと思いますね。
まあ、確かにあらゆる業種のことをいらっしゃいますもんね、建築士会はね。あの他の市団体はこう専門の人だけですけど、工事の人もいれば工事してない人もいる、設計の人もいれば設計もしてない人もいたりするんで、その辺が非常に魅力的だと思うんですけどね。あの私なんかが思うと、その気軽になんか難しいんですけど、どうしたら街に溶け込むかなと思うんですけどね、建築士がね。でできれば個人的に思ってるのは、空いてる京町家に建築士の人がぜひ建築士会から送り込んで住んでほしいなと思うんですけどね。で昔各町内か2町内ごとに大体工務店があって、その工務店のおっちゃんが全部こういろんなことを面倒見てくれたような、そういう立場になれば面白いんじゃないかなというふうに思うんですけど、会長いかがですか？
いや、それはあのそういう構想はあの、まあ、京都に限らずね、はい、あるんですけども、京都の場合はね、特にそういう古い建物をあの保全とかね、継承の問題と密接に関わるので、まずは そういう知識をですね、建築士の人が持てないといかんので、勉強しないと、もっともっと勉強していただくためには、建築士会としてもそういう勉強の機会をね、作っていかないといけないと思いますが、まあ、そういうことを やっていくと自然に、まあ、京町家の保全や継承再生に関心を持つ、あの建築士の方ももちろん、あの、意欲が出てくるし、だからあの町の人もね、そういうことに対する理解が増えていくと思いますので、ぜひそういう部分は京都の市会としては前へ進めたいなと思いますね。
でそれとやっぱり勉強しないと私らも自信持てませんもんね。
そうですね、
だから研修に力入れるのも絶対一つのあれですね。今度の あの省エネでも、お客さんに省エネのグレードを松竹梅どれにしますかというのを聞いて、あの松やったらこれぐらいいかんと、その代わりお金これだけかかりますよ、その代わり住みやすいですので、これはかなり勉強せんとまずいなって思ったんですけどね。
そうですね、
最近工事の方でも結構お客さんに説明するあのことで多いんちゃいます？
そうですね、選択肢が増えてる分、はい、選んでいただくのが難しいんで、もうこれ A か B かどっちかって決めてもらう方が早いかなと思いますね。
まあ、あのこんな風に建築士会はあの皆さんのお役に立とうと頑張っているわけですけど、 特に来年青年部会、女性部会とか建築士会で新しいこんなことやりますというのがあればぜひ教えていただきます。まず高田会長の方から、
う
ん、
新しいというよりもやっぱり今言ったようなあらかじめ、決めているですね、うん、やろうとしていることを確実に前へ進めるということがまずは大事で、特にその最初に基盤整備って言いましたけど、はいはいはい、そこがぐらつくとですね、はい、まあ、全体がぐらつきますので、はい、私の役割はとにかく基盤整備をまずはもっともっと確実なものにするということだ、はい、というふうに思っております。
はい、はいはい、ありがとうございます。内田さんいかがですか。
そうですね、やっぱり会員増強を一応、はい、主としてやってますので、そちらの方と、まあ、もう5月に代が変わりますので、はい、私も変わりますので、はい、そのために引き継げるところをちゃんと引き継いでいこうというところをしていこうと思っております。
建築家の講演会なんかで新しく入られること少ないですか。
まあ、そうですね、あまり多くないかもしれないですね。
女性部会ではどういうふうな戦略で。
そうですね、とにかく私も建築士会に入ってそんな長くないんですけど、入りますと本当に非常に楽しくって充実した活動をさせていただいてますんで、この楽しいんだよっていうことを皆さんに知っていただくために、情報の発信をですね、頑張っていきたいと思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。皆さん、来週はまちづくり活動と会員紹介です。またゲストをお迎えしてお話をお聞きします。皆さん、お酒入ってる中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。